Heroes。
イラストレーターの沼田たけしです。
室木おすしです。
はい、しごくんです。
はい、鳥畑春信です。
はい、というわけで、はい、このメンバーでお送りしております。
はい、はい、
早速本題に移りたいと思います。
はい
第2回。
こんな感じだったっけ。
しごデミー賞
前期
2017回ってのはいつでしたっけね。
今年だったっけ。今年の最初だったかな。
で
2016を振り返って
2016のシゴデミー賞だったっけ。じゃあ2017上半期だ。
いやー、なんだろう、なんかね、あんまやっぱ見れに行けてないんだけど、まあ、本当にでも最近見た、
じゃあ3位から言ってみましょうか。
最近見た3本、ね、あの吉田大八監督の美しい星、
あれは見たかったんだな。面白かったですか。
あれは、ね、なかなか面白
か
った。そう、あの橋本愛、
はいはい、
がすごい美しかった
。あ、橋本愛ちゃん可愛いよね。
その中で可愛いというのは神々しい感じ。その映画の中で
全然知らなかったな。そんな、どんな映画なんですか。
あの、まあ、主人公はリリー・フランキー。
三島由紀夫のやつ。
そう、原作は三島由紀夫なんです。なんかしかも SF で、でそのリリー・フランキーがあの天気予報士なんですけど、なんかあの不倫相手とのこう帰り道でなんかいきなり光を浴びて、で気がついたらなんか田んぼの中で車突っ込んでて、で一緒に乗ってたその不倫相手の女の子が乗ってなくて、いやなんかそこからなんかちょっと不思議 なんか
あの
自分がその火星人だっていうのをなんか自覚し始める。
不思議な話
で、なんかその家族もその橋本愛がなんか変なミュージシャンに騙されて、自分は金星人だって言い出して、亀梨君があの息子の亀梨君がなんかそれもなんかあの途中でなんか政治家の人の秘書をやるようになって、そこでなんか自分は水星人だみたいな。お母さんは私はじゃあ地球人
じゃあ張り合ってる。
で結構ね、なんだろう、こうあの現実逃避とそのなんていうのこう UFO を見てこう宇宙人というか目覚めるっていう、
はいはい、
なんていうのかな、家族の崩壊と、
人間ドラマとちょっとその SF がリンクしてる感じだ。なんか三島由紀夫そんなんも書いてたんですね。
原作とはだいぶ変えてるみたいなんですけどね。
それ3位ですか。
3位っていうか
最近見た
3本だ。
最近見た3本言ってるだけです。
忘れちゃうもんね。最近あとは最近見たとこ
第2位
ですね。あの 20th Century Woman っていう、まあおしゃれな映画で、
20th Century Woman、
タイトルは確かにおしゃれっぽい。
なんかあの マイクミルズだっけなっていう、あの映画監督の作品で、まあなんかねこれといった話じゃないんだけど、要はあのお母さん、まあ、あの息子を一人で育てているお母さんと、まあ、そのなんだろう、そこに居候するあの人とかの話で、なんか割とあの1970年代ぐらいの設定なんですけど、まあ、お母さんは割とその当時としてはもうちょっと進んだ考えで、まあ、あのなんか自分でちょっと仕事とかもちゃんとやったりとかして、あの、まあ、今意識が高い感じですけど、まあ、その自分の息子の子育てでちょっと悩んでまして、でなんかあの、まあ、居候 の女の子が一人いて、でなんか一緒に住んでいるなんか旦那あの 彼氏なのかやっぱよく分かんないけど男の人がいて、でもう一人なんかその息子の幼馴染の女の子が て、まあ、要はその本当に数人の中でなんかいろいろやり取りをするっていう、うん、淡々とした話
なんかおしゃれそうな感じは伝わってくるな、
うん、すごいおしゃれなんですよ。なんかね、あのオープニングからおしゃれで、なんか最初なんかそのなんだ西海岸のなんか海を上から撮ってる映像があって、その後はその町のその主人公たちが住んでる町の、ま、をなんか、ま、空撮したような映像になって、その次のシーンでいきなりこう車が燃えてるシーンなんですよ、ゴーって。でそれをあの母と息子があの見てて、なんかあの私の車が燃えてるみたいな感じ、なんか結構あの不意をつかれるオープニングで、
カット割りが上に浮かぶような、
北の映画っぽくない、
そうそうそう、北の映画っぽいっちゃう、そのね、その意表をつかれつつもすごいまたねおしゃれなんですよ、ね、でなんかその結構ファッションとかがその、まあ、70年代的っていうか、なんか僕が好きな感じ の服装とかだったりとかして、
国はどこの、
アメリカですね、
単館映画ですか、
まあ、単館映画系かなあれは、うん、なんかあのその主人公のね男の子はね、まあ、かっこいい男の子なんだけど、まあ、若干反抗期気味で、あの幼なじみの女の子があの夜になるとあの部屋にやってきて添い寝をしてくれるっていう、ね、
めっちゃいいサービス、
夢のようなね、
毎度お皿分けしますみたいな
そうそうそう、でもなんかそのやっぱ年頃だからちょっとの触ろうとするんだけど、もうそういうのだとなんか友情が崩れるからダメって言って女の子はあの拒否する、その女の子は女の子でもう次バンバンやってるんですよ、ちょっとビッチ的な感じで、
ビッチだけどその質に対しては
そうそう、だからそのなんか要は心のこう隙間みたいなのをその幼なじみの埋めてるみたいな、
興奮します
ね、興奮しますね、結構いい体をしてるんですけど、ちょっとだらしない感じの体が好きっていうか、
あ一番いいやつだ、
そう、そうなんかあの隙がある感じの、あこうブラとパンティの色が違うとかなんかね、
ああ
ってすごい、ブラとパンティの色が違う、なるほど、
でもなんかすごいおしゃれでした、
それなんで見ようと思ったんですか、
いやなんか結構評判が高くて、うん、いや本当でもね見るとね、なんかよくわかんないけど感動、なんか感動的、あとなんか客層がやっぱおしゃれな人が多かったですね、
うん、すごい牛乳石鹸のコマーシャルの感想を聞きたくなってきた、仕
事あれ見ましたよ、
見ました、僕見たんです、なんかあでもそう仕事でミッションの邪魔になるからまた今度は後でいいですけど、その話聞いててちょっと思い出してて、じゃあ
流行る1位、流行る1位が、ね、マンチェスターバイザシーっていう映画を見まして、
これもまたまずマンチェスターが入ってる、
これもね、まあ、アメリカの映画なのかな、あの主人公はね、あのケイシー・アフレックってなんかベン・アフレックの兄貴か弟か、どうし弟かな、の方かな、うん、で、まあ、冴えないあの主人公で、なんかあのまあなんだろう、あのどうか、ま、マンションの、まあ、管理人というかなんかあの故障があったら直しに来るみたいな、そういう仕事をしてるんだけど、なんかあの家で実家の方で兄貴が死んだっけな、なんかそれでなんか実家帰んなきゃいけなくて、で、まあ、帰るんですけど、まあ、そのあんまりその主人公にとってはあのなんか結構辛い思い出があって。あった場所で、なんかあのなんだろう、まあ、帰ってもなんかその彼を知ってるなんか人とかにがあんまいるんですけど、あんまり会いたくなかったりとか、本当ちょっとダメな主人公で、あのまあ元々あの結婚してないですけど、なんかもう離婚はしてて、でなんかそのまあ要は話がだんだん進んでいくうちに。なんでその男がその故郷からあの故郷にいられなくなったのかみたいなのが分かっていくっていう話 で結構まあそのなんかな理由っていうのが あれで結構まあ自分が親になったっていうのもあるんですけど、これはもうちょっときついな、やれんなっていう内容で、うん、でまあそのまあ、まあ、悲惨なシーンもあるんですけど、割とあの結構コミカルなシーンも多くて、そのなんだろう、その死んじゃった兄弟のあの息子かな、息子とまあちょっと一緒に暮らしたりするようになって、まあその息子が割とあのまあチャラい感じので、まあ彼女が何人もいたりする、でまあそのチャラいあの甥っ子かな、甥っ子とまあなんか暮らしてるうちに、まあちょっとずつなんていうのか、主人公があのまあ前向きになるというか、過去と向き合ってちょっとずつ成長していくっていう。まあその見終わった後は割と、まあ、爽やかとまではいかないけど、少しまあ希望が見えるような終わり方で、なんかそれもすごい淡々とした映画だったんですけど、なんか見終わった後の後はなんかうんって感じだったんだけど、なんか思い返してすごいなんかいい映画だったなって思うような、そういう。すいません、なんか
ただ残念ながら沼さんは話聞いてなかった。
いや、ブロックも話聞いてなかった。
聞いてない顔してた。
聞いてる、
興味なさそうな。
完全に興味を失ってました。
聞いてましたよ。
見てましたけど。
いや、俺はブロックを見て何を考えてるのかなと思ってる。
いや、聞いてました。
なんかニヤニヤしてるな
と。ニヤニヤしてるなと思い聞いてたよ。
はい、おしゃれなの、おしゃれだな、
おしゃれだ、なんかこう、うん、ワーストはあるんです
よ。ワーストか、ワーストが何箇所かな
ありましたよね、
アカデミー賞
で。ラズベリー賞と
かあったもん。ワーストではないけど、あ、そういえばあれ、あのようやくあのなんだっけな、ララランドを見
た。ああ、ララランドは良くなかった。
いや、面白かったんですけど、ララランドはね、なんかこう。見終わって、ああ面白かったなと思うんだけど、なんか思い返したときに、まあ、あれはどうなんだろうっていうのが結構、
なるほど、その場はノリで、
そうだけど
面白かったけど、
あれはどう、うん、あれはそれはちょっとどうなんだろうなみたいなのが結構思うっていう
か、
例えばね、忘れちゃったな、忘れちゃうぐらいの内容だった。
ああ、そんなんなんだ。へえ。あんな話題作だった。
そう、でも面白いは面白かったんですけどね。なんだろう。何が引っかかったんだろうね。要はなんかそのあのなんだろう。
見ました。
見てない。
見ました。見てない。
あ、見てない。
誰も見てない。
見ました。
当然見てないと
思う。なんだよ。
映画見ない人たちが映画を見る人の話を
聞
西野くんいたらちょっと
西野くん、
西野くんがやっぱ足りないんだ。シゴデミー賞の日には
そうだ。
シゴベリー賞の話も西野くんの最終くれれば、
まあ、あんまり見えてない。番外編としてあのなんかそのアマゾンプライムで見たんですけど、その
アマゾンプライムで見れる、
ね、なんだっけ、あれリアル鬼ごっこあのそのシオン監督のやつがあって、
そのシオン監督のリアル鬼ごっこある、
うん、なんかトリンドル・レナが主人公、トリンドル・レナとあとあれ、元 AKB の
大島
前田じゃなくて、前田じゃなくて
篠原、
マリコさんは
篠田マリコ、
篠田マリコ、うん、とあともう一人の可愛い子です。でなんかね、結構あのなんか作業しながらなんとなく見れるかなぐらいの感じで 見てたんですけど、結構すごいむちゃくちゃな内容で、とりあえずなんかあのパンチラ、女子高生のパンチラと女子高生が切り刻まれるっていうシーンがすごい出てくる映画です。そうなんかね、もうストーリーが合ってないような感じで、
そんな話だったっけな、リアルオリオコって
、なんか見てないらしいんですよ。
あ、読んでない、
読んでないの、その週末
で題名だけで作ったってこと
じゃない。
すごい、ね、その許される
のでダウン、
あのヴァンパイアのやつとは違うんですよね。
あれ最近なんかあれとは違うんですよ、多分あれああいうノリなのかな。
か最初なんかトリントのみんながまあ、クラスのみんなと修学旅行かなんかに遠足かなんかバス乗って森の中を進んでるんですけど、なんかなんか日記みたいなの書いてるんですよ、トリノレナが。でそれ書いてる途中でなんかペンをコロンって落としちゃって、それなんか拾おうとした時になんか前からバスの前からなんかかまいたちみたいな風みたいなのがバーってきて、でその前 の、 そのトリンドリナが乗っているバスの前の、まあ、違うクラスのバスをこうなんだ真っ二つ切り裂くんですよ。で切り裂いて、でなんかその要は真っ二つに切り裂くから、その乗っている女の子たちがもう胴体から真っ二つに切り裂かれて、でポンポンポンポンって体が舞い飛んでいって、でそれ後ろに乗っている子たちもあれ何かしらって言ってる間にこうそのバスも真っ二つに切り裂かれて、
でそのどんな話なんですか。
そうそう、ペンを拾っているトリノレナだけが助かって、でペンを拾ってみたらもうみんな血まみれっていうか上半身がなくなっているような状態で、そこからどんどん逃げていくんですけど、で逃げていく途中でもなんかこうマラソンしている人たちが真っ二つされたりとかして、
それはなんで構いたちは、
それがねよくわかんない、
わかんないですか。
そうよくわかんない、まあ、最終的なオチはあるんですけど、すげえくだらないオチがあって、でその急にその主人公がそのトリンドル・レナから篠田麻里子に変わるんですよ急に、
う
ん、
ってことは死んじゃう。
いや死んじゃうんじゃなくていきなり変わるんですよ本当に、うん、なんかいきなりどこか違う学校に行って、何してんのよとかって言われて、で主人公は全然分かってないんですけど、なんか初めて見る子が私何なのみたいな感じ でなんか主人公がね、訳も分からないままいろんなところにこう連れてかれるっていうか巻き込まれて、なんかその都度キャラが変わってみたいになって、でなんかもうそのためにパンチラになったり体っきり。
トリンドル・レナと篠田麻里子のパンチラは見れるんですか。
あったかな、ちらっとあったかもしれない。僕ながら見してたからちゃんと見てないんですけど意外と面白かった。
面白かった、
面白かった、バカバカしくて。
ヴァンパイアのやつも予告見たらなんかちょっと面白そうだ
ね。面白そうですね。いやそれぐらいかな、なんかあったかな。
じゃあ、わかりました。ありがとうございます。
貴重な時間。
あれも
楽しみにしてる人がいる
か。詳しい人がいないから。
詳しい人がいないから。
聞いてる人は、
ああ、そうか。
誰も見ちゃいない。
だって、3本全部知らなかった。
知らなかったな。いや、なんか、2人は知ってるから、俺はもう知らない。当然じゃんか。見ないんだ。誰も2人がない映画の話を3本で立てられるっていう。さすがだなと思って。でもなんか今回チョイスが全部なんていうかこう割とその
大事じゃないか
と、そうそう、なんかこう結構そのミニシアター系じゃないけど、
なんかねそのなんか映画近くにある映画館が下高井戸シネマって言って、そこなんかちょっと
下高井戸シネマ
二番館的なちょっと遅れてやるような場所で、でなんか距離的に近いから大体映画を見るにはそこになっちゃって、
下高井戸にシネマ館があるんですか。
シネマ館があるんです
よ。下高井戸シネマはでも結構そういう仕事的な人はいっぱい行く感じの映画館
です。そう、あそこ結構ね素晴らしい映画館で、ね、なんか見たかったけど見逃しちゃったやつが結構かかる。
ね、東京ってそういうのあるのがいい。
そうそうそう、
そんな映画館あるんだろうな、初めて知った。早稲田にもなんかね。
あ、そうそう、早稲田松竹と
か。すごいっすね。なるほど。映画の好きな人は映画館の近くに住まない
と。そうだね。俺この間久しぶりにスタヤで映画借りてきて。
何見ました。
ドラえもんのパラレル最遊記みたいな。
昔の。
ああ。なんかみんなで借りに行こうって言って、で子供がドラえもんとかもちょっと好きだから、でも子供はちょっとこれ 怖そうだなと思って見せなかったんだけど、俺が自分で借りたいと思って、でなんか俺の2個下ぐらいの世代がドラえもんの映画で一番怖かったのがパラレル最遊記っていうの。
そうなの。パラレル最遊記から見てないの。
あ、でしょ、うん、多分そうです。鳥原さんとかぐらいだとそのぐらいの年代になっちゃう。
ざっくり言
う
とどんな内容だろう。
でも俺見たのか。最遊記なんだけど、
あれ原作ないでしょ。
原作ない。あれが原作ないんでしたっけ。
多分あれ単行本が出てない。
あ、そう、あの当時全部藤子不二雄 F 先生が書いてたけど、あれだけ確か書いてないんだよ。あれは内容は西遊記のび太が孫悟空に会いたいって言ってタイムマシン乗ってその当時の中国に行って、で孫悟空は架空の人物だからいないよって言われたんだけど、いやいるっつって、で探しに行ったら、そしたら本当に孫悟空が発見したの。のび太が見に行ったら、そしたらその孫悟空がのび太と全く同じ顔をしてたの。のび太の顔だった。で、いた、孫悟空はいた、そして僕と同じ顔だったっつってみんなに自慢しに行って、じゃあ俺にも見せろっつって、ジャイアンとかスネ夫とか静香ちゃんがやってきて、で行くんだけど、ちょっと時代っていうか時間の流れがちょっと違う日に ついちゃった。でそうしたら孫悟空はいなくて、でも三蔵法師がいたの。で三蔵法師にみんなが会いに行ってっていうので、
ってことは
ちょっとパラレルになってくるんだよ。で結局そののび太が見た孫悟空っていうのは自分自身だったわけ。
なるほどね。
でそれのせいで時代が変わっちゃって、
ちょっとおかしくなっちゃって、
そしたら現代に戻ってきたらなんか違うっていう、現代の社会がなんか雰囲気が違ってて、で学校に行ったら先生がなんか牛みたいな化け物になってた。これ化け物に支配された世界になって
る。面白そう。結構その最遊記の下りっていうのはもう序盤で終わって、
最遊記の、いや、まあ、基本的に最遊記の世界にまた戻って時代を戻そうとしてる話なんだけど、言わなかったけど、そのヒーローなんとかっていうねアイテムが、ドラえもんの道具があって、それにゲームなんだけど、自分自身が孫悟空とかなんかヒーローになって倒すロールプレイングゲームみたいなゲームをドラえもんがやってて、その最遊記版の魔物たちが中国で逃げちゃったの、そのゲームの中から。でその魔物たちが中国を支配してっていう時代になっちゃって、で日本もその影響で魔物たちが支配してる時代になっちゃってるっていう話で、その魔物たちを倒しに行くっていう話なんだけど、そのね現代に戻ってきた時の社会がすっげえ怖い。空がなんか異様な空、紫色の空してて、なんかいつもと違うっていう感じで、お母さんもなんか喋り方がちょっと違うみたいな。で夕飯よのび太ちゃんってドンってトカゲの丸焼きみたいなの出てくるって。確かにこれ小学生とかちっちゃい子が見たら怖いなっていう。
それ古い映像な
の？古い映像、昔の。
そんなにリメイクはされてないのか。
今のドラえもんでも多分やってるんじゃないかな、はい、分かんないけど。
西田敏行が主題歌だっけ。武田鉄矢だっけ。
ああ
、西田敏行かもしれない。
あれな、もよくやってました、
ね。結構いい曲が多いんですよね、映画のドラえもんの。
映画のドラえもん、漫画で読んでると後半のところに歌詞だけこう書いてあって、バックに
流れてるっていう、
冒険の佳境のところをロングで撮ったみたいなやつが見開きで書いてあって。
で俺それででも思ったんですけど、ドラえもんの映画で何が怖かったかっていうので年齢が分かる気がして。
ああでもそうかも。
トリフさんとかドラえもん見てます？
僕はね見てますよ。映画版の単行本も全部、
うん、なんか怖かったの書いてないですか？
怖かったのは大魔教かな。
あ
大魔教の前の あのなんだっけ、星と星がこう伸びたの家の畳をめくると宇宙船のなんかとつながってて、そこ行くと伸びたすごい強い重力が弱いから、そこに行くと伸びたスーパーマンみたいな世界が。
そっか、やっぱそっか、俺と違う。そしたらなんだっけ、俺大魔教、大魔教ど
う、大魔教犬がね、ヘビースモーカーフォレストとかいうのがあって、そこは人工衛星に一応雲が出てて映んないんだけど、そこに行くと犬がやってる国がある、
はいはい、
あった。
あれ俺も大魔教かな、怖かったと思ったの。あれ石になっちゃうの、大魔教。
いや石になっちゃうのは、石になっちゃうんだけど、あれでしょ、あのタイムマシンのところからお化けが出てたでしょ。
あ、そうそうそう。
あれ怖いよね。
あれ怖かった。これであれ怖かったの、一番。
あれ大魔教かな。そうなんだ。
あれなんだよ。魔界大冒険
かな。あ、魔界大冒険。そんな感じだった
か。そっか。だから鳥春さんだと大魔教で、俺世代は多分
石になっちゃうの
怖かった。魔界大冒険。で、その下になるとパラレル最有機になる
っていう。あ、そうなんだ。
そうなんだ、なんか、そうなんだ、全く記憶ないな。
ド
ラえもんまで怖かったのなんてないな。
いや、ほんと、
なんか魔法のやつなかった。
あった、
魔法のやつあった。ルールが決まってて、そのそこには、
それがあれじゃない、石になっちゃった
。魔法のやつ、大魔教、大魔教、魔界大冒険かな。
そう、なんかそれがなんかハンターハンターみたいな感じで。
ハンターハンターないから
。わかる。なんかそういう、なんか、なんかその、ここは何かしなきゃいけないよね。なんか、そんなのなかったっけ。
それ多分もう外大冒険だ。
それがなんかすごい、怖い、怖くて面白かったなっていう。なんだっけな、
あれかな、今言ってるのはリトルスターウォーズか。
いや、大魔教
ですか、作るやつって
な。ロボット作るやつ。
鉄人兵だ。
あ、鉄人兵だ。
犬は大魔教だな。
犬は大魔教で。
海底祈願城が好きだった気がする。
あ、海底祈願城もね、バギーちゃん。
結構泣けるんで。
そうそう、あれはね、泣けるやつで。
あれ、心臓が違う宇宙にあるやつだっけ、倒す。
え、心臓が違う宇宙、
最後のボスの心臓が、
うん、その結構最近、最近というか
昔
の方じゃ
ん。え、結構昔の方だ。その大魔教とかぐらいの頃だと
思う。なんかこうまとめサイトみたいなのがあって、ドラえもんで怖い、やっぱり怖い映画まとめみたいなのがあるけど、
パラレル最有機が一番怖いっていう。
あ、でもなんかその話は聞いたことある。
1位がない、なんだ、なんだろう、
最近のやつなんか面白そう、予告編見たらすごい面白そう。
あ、
1位はのび太の鉄人兵だ
なんか。
そう、怖い。あ、鉄人兵だな、
怖いって。で、2位が雲の王国だ。
え、全然違うじゃん。
鉄人兵だ、怖かったの。
いや、なんだろう、3位ブリキの迷宮。
あ、ブリキの迷宮も怖い。
この竜の騎士に多い。
え、全然入ってないじゃん。
あ、これだ、俺。すごい魔界の大冒険。これちょっとなんかこう、石になってる。6位が、あ、これが言ってたあれだ、パラレル最優。ああ、こういう感じなんだ。
ちょっと見たくなってきたな、その怖い1位に。
この7位は伸びたの大魔教。8位宇宙開拓士だって。
宇宙開拓士かな。
9位のび太の海底祈願図。
海底祈願図。
10位が宇宙挑戦室。
そう、藤子不二雄ってね、怖いよね。
怖い、
うん、ね、なんか血も涙もない感じがする。
まあ、これちょっと怖いけど、だけどいい映画かもしれない。怖さじゃないかもしれない、基準的に。面白さかもしれない、この人みたい
な。なんか宇宙開拓士は、のび太の部屋の畳の下と別世界の宇宙の宇宙船のドアがつながってて、でそれが後半だんだんこう広がってきて、うん、でブレが修正されてきて、時空のブレが帰れなくなるみたいな、ギリギリでそこにバーッと飛び込んで、で結局のび太に出てくるんだけど、途中すごいその畳と ドアが離れてるから、その離れてる空間のところに落ちたらどうしようって、その時にすげえ怖かった覚えがあそこにちょっとずれて入っちゃったらどうなるんだ
ろう。ああ、それはその恐怖。
その恐怖。異次元。ドラえもんはそうだよね、名作通りですからね。子供だな、子供ドラえもん読んでくれないですよね。読んでくれればいいんだけど、単行本の線も取ってあるんだけど、なかなか
ドラえもんじゃなくてもちっちゃい頃に一番怖いと思った映画って何だったっけ、記憶にある最初に怖いと思った
怖いと思った映画なんだろう。
これはバタリアンなの。
ああ、それは怖いかもね。
そうな、今見たら全然怖くもなんともないコメディ映画なんじゃないですか。けど子供の頃見た時本当怖くて、それがすっごい記憶にあるんですよね。
食人族のポスターか。
ポスターね。
ポスター、うん、
なんか昔ポスター貼ってあった、今貼ってないけど、なんかトタンの看板みたいなのにポスターが貼ってあって並べてあるっていうのがあって、あの地域的なものなのか年代的なものなのか分かんないけど、あって食人族のポスターで、あのケツから棒がさって口から出てるみたいな。
ああ、有名な、うん、
それは怖い。
そう、子供の時にその前通るのが怖くて。
あ、昔は結構そういうなんかね、おどろおどろしい効果で広告とか、ね、CM とか
今全然ないから
。最近のホラー映画とかもやんないじゃないですか。映画で
やらないね。
金曜ロードショーとかで
やらない。
やんないんだ。
昔だったら金田一耕助とかすらやんないですよね。
ああ、キョンシーとかも怖かった、
ね、ああ怖かった。キョンシー怖かった。霊幻道士、テンテンちゃんだっけ、めっちゃ可愛かった。
ET 怖かった、ね、
ET が怖かった。
ET 怖かった。 ET の造形がね、あ、なんか首がグワーって伸びるし、
あ、確かにあれなんであんな黒い、
なんかうんこの塊みたいな。
確かにそれ、あの放射能がすごい後半放射能でなんか隔離されるじゃないですか、 ET って。
ああ、隔離される。
あれが怖かった。
怖い。
そうなんですか、うん、ET 見てないの
かな。ET 見てないの。
放射、 ET が放射能を隠してるの。
そうそうそう。
あ、それでそうか。もう全然分かってなかったな。じゃあ助けに行くやつ
でしょ。そう、助けに行って、でも子供もみんな放射能汚染されちゃって。
放射能汚染されちゃってどうなるの。
まあ、でも別に平気だったの、確か。
なんだそれ。なんか俺、なんかそのテレビでやってた映画で、オチがみんな結局、下水かなんかの影響で、みんななんかゾンビみたいになるみたいな。
それバタリアンじゃん。
バタリアンな。
そう。
バタリアン見たことない。バタリアンなんだ。
そうそう。雨が降ってくるでしょ。
うん。うん、
汚染されてって。
あ、バタリアンなの。
そうそう、バタリアン。
あ、じゃあバタリアンだ。それは怖かった。うん、そう、それがすごい、あの怖かったので、なんか一番最初にちょっとそういう意味で子供心に衝撃を受けたのそれかな。
あの当時だから普通に金曜ロードショーかなんかでやってたのばかりだから見てたんです
よ。俺はゾンビが大嫌いで、ゾンビめちゃめちゃ怖いんですよ今も。
未だに。
だからもうハロウィンが大嫌いで、早くやめてくんないかなって。
ゾンビメイクが、
そう、もう本当に見たくない毎年。だからその時期になるとツイッターとかもうゾンビの格好した人の写真とかいっぱい上がってくるから、もう早く終わって
何が怖いって。全く怖くない。
傷と血が怖い。
なんかきっかけは何なんですか。
なんかゾンビ
が、昔見たゾンビ映画。
いや、もう嫌なんですよ。だから
痛そうとか。
ゾンビ映画はちょっとおしゃれみたいな感じが一時期あったんですよ。とんでもない。
ゾンビ怖がってる人初めて見た。
もうゾンビ怖い。ゾンビ怖い。やめてほしい。
じゃあなんかあの面白いあのなんだっけゾンビの なんだっけドラマあるじゃない
ですか。そのゾンビギャグみたいな漫画とか最近あるじゃないですか。もうあれもやだ。もうちょっとやだ。
それもダメなんだ。
それも全然ダメ。
そうか。
ゾンビ映画の巨匠のジョージ・A・ロメロが
死んだけどもうよかった。
死んでよかった。
そんなにゾンビ嫌いなね。
いや死んでなんか追悼的なあれが街にあふれて。
もうハロウィンのゾンビメイク部分は一刻も早く終わってほしい。ゾンビの話したから泣きました
あ、じゃあさっき話ちょっとぶった切るんですけど、
はい、
なんだっけ CM で
牛乳石鹸、
牛乳石鹸
この話がアップされる頃にはもう下火っていうか終わった話になって
ます。あれ
でもそれなんかあのちょっと話題になってたから、うん、見てみたんだけど、うん、確かになんかなんだろう、その企業イメージ CM としてはなんか全然ピンとこないっていうか、うん、暗いというかあれだけど、うん、別に何かもどういう叩かれ方をしてたんですか
ね。なんかね、いや僕は思ったのはあれ見てそのなんだろう、フェミニスト的な人たちが怒ったりとかするのはまあわかる。僕はあの映像はそんなに悪い人はなかったんだけど、わかるけど、あの意味不明って言ってる人が多いのがめちゃめちゃ怖いなと思って、全然意味不明じゃないし、結構説明出るみたいなのもところどころ入ってるのに、意味不明とかサイコパスとかっていう話になってくると、
どの辺がサイコパス的な？
なんかね、わかんないんですって。あの
あれ要は荒井博文が出てるからじゃない、
なんか、うん、そうそうキャスティング的に
キャスティングの問題でしょ、ね、
あとゴミ袋持ってるからあれに死体が入ってるとか、
あれも確かにあのゴミ袋のカットをそれが問題だとすればゴミ袋の捨てるカットとかをなんとかすればなんとかなって
ことなんか意味不明って言ってる人が本当怖いなと思って、うん、そのあの CM を叩きたくて強い言葉を選んで意味不明って言ってるのかなと思ったんだけど、ニュースサイトとかまとめサイト見てると本当にこの CM で言いたいことが何かわからないみたいな人がたくさんいるみたいだから、怖い時代だなと思って、説明不足なものが全部そうなるんだなと思って、あとツイッターはネットは、うん、怒りたくて待ち構えてる人がいっぱいいるんだなと思って、怖かったなって、ね、意味不明じゃない
です。フェミニストの人が怒るポイントとしてはどういうあれ、
奥さんと子供をほったらかして、子供は誕生日なんですよね、
うん、
でその男の人は友達なんかこうこのままいい父親になっていいのかみたいな迷いがあって、うん、一応プレゼントとケーキは買うんだけど、うん、それを持ったまま後輩と一緒に飲みに行っちゃってみたいな。
でもあれ飲みに行ったのはさ、うん、まあなんかその単純にさあの遊びというよりはさ、
そう仕事
怒られてる後輩を見てさ、うん、なんかねえ、ある意味その後輩思いなあれではある、うんうん、
でその自分の父親はすごい怖くて、そういうなんていう今の父親とは違う父親だったけど、そういう父親から学んだこともあるから、今の自分がこうやっていいお父さんで子供のためにそれでいいのかみたいな話もあるんだけど、それをそういうのを男の人の甘えだっていう論調が発見されて、なるほど。それってそういうことを言いたい人にたまたま引っかかっちゃって、そのタイミング的に今だ言うぞみたいな、前から思ってたことを言うぞっていう感じだと思うんだけど、それはなんか分かるんですけど、本当にね意味不明っていう人は怖い。その人と会話が成立しなさそうと思って。
なんかねあの
意味不明っていうのはその CM が意味不明なのか、怒ってる人が意味不明なのか、
この CM で言いたいことが何なのかわからないっていう、 だ CM の映像としてはまあそんなになんか的を射たものではないんだけど、ショートドラマとしては別にそんなに難解な感じもしない
な。あのあれですよね、自分がわからないものに対してのなんか謙虚な気持ちというか、その、まあ、分からないことはいいと思うんだけど、それを声高にそうなんか言うことはなんかことがなんか恥ずかしいと思わないというか、
なんか俺たちに分からないものを作るとは何だみたいな感じが、
そうなんかそのなんかこいつ誰知らねえとか、
そうかもそうかも、
その別にさ知らないことは別にいいんだけどさ、なんだろうね、こう知ってない、なんだろう、知ってないことをがなんか偉いっていうか、なんか知らない、別に誇れることじゃなんでもないのに、
分かんないものを作る人悪い、分からないものは良くないっていう感じなんですよね。
そうなんですね、なんか、なんかあれですよね、そういうやっぱこうネットとかでやっぱバズったりとかするのは、バズったりっていうか、なんかいいねとかがよく、やっぱこう分かりやすいっていうか、なんかこう意味が分からないものをなんか目指したいなと思ってる、あの身としては、なんかやりづらい
世の中
だなっていうか。
ね、もう怒っちゃうんだから、分かんないものを作ると分かんないぞって言ってくる人がいるから、分かんないものをほっといてくれればほっとけばねいいと思うんですけどね、怒鳴り込んでくるから。そ
う悲しくなっちゃう
っていう話なんです
か。ツイッターとかも、まあ、もう何万とかバズってるやつってそう面白くないじゃない、
うん、そうなんですね
なんでこれがこんなバズるんだよって、
すごいよ、それ最近特になんか多い
ね。そうそう、顕著になってきてる気がする。
もうなんか10万リツイート、っていうね。
そうそうそう、全然わかんない。もうそういうの見るたびにもう俺は終わっちまったのかなって思う
自分のゴリラの
ゴリラ天竜じゃ頑張って頑張って、
あでもバズるかもしれない。なんだこの分かんない天竜は俺たちに分からないものを作り上
げる逆にね、
ゴリラの天竜言うわけないだろ、そう
ゴリラの気持ち分かんのか動物愛護団体、
動物愛護団体から言われる可能性あるな確かに
ゴリラ笑い物にして
ゴリラも意外とね、絶滅が危惧されてる肝ですから
それしかないのかな、もうやっぱり炎上しかないんだね
ダメだね、もうインターネット終わりだな
もうインターネット本当
に終わりだ、
もうやめよインターネットは
もう自由がない。
ツイッターも終わり。
ツイッターも終わり。
現実より厳しい。
インスタも終わり。
もう終わり。なんかインターネットなくなったとしたら何をすればいいですかね。
いやもう今までとインターネットが始まる前の暮らし
にすればいい。なんかもう分かんなくなってるんですよね。
そうね。
自分が今後仕事とかでも売れるためには。インターネットがなくなったとしたら、ね、これ何すればいいんだろうっていう。
いや本当にそう。インターネットまた作ればいいんじゃないですか。
どういうことですか。
インターネットがなくなるってことがあるんですか。
いやないけど、でももうインターネットも疲れてきてるじゃないみんな。おじさんたちはもう疲れてる、もうやめたいと思ってる。
現実よりも厳しいんだもん。
そうそうそうそう。
あそういう意味そうかもね、確かにな、すげえもう警察みたいな人がいっぱいいるからな、
そう本当にもう嫌なとこばっか見えてくるから、
ね、昔はね平和な、ね、空間だったのに ねネット空間、
警察と猫好きしかいなかったインターネットに、
そうよ警察
警察
しまいだよ。
終わりだ。終わりだ。じゃあうまく締められたから。告知等々お願いします。じゃあ鳥畑先生。
はい。グランドジャンププレミアムを見つけて買ってください。どっかにあると思うんで。
あ、朝日新聞。
あ、朝日新聞出版から出てる。ジュニアエラー。
ジュニアエラー。
はい。読んでます。
室木先生。
9月9日のあのモコロラジオ祭りをあのよかったら来てくださいっていうのと、あのゴリラ川柳よかったらフォローしてやってください。
投稿お待ちしております。
投稿もお待ちしてます、
うん。僕は、あの来月のですね、9月の17かな、あの四国のですね、あの愛媛県の今治市、加計学園で有名な今治市なんですけど、そこであのハズミズムというフェスがありまして、そこであのハイゴレ似顔絵師の酒井湊っていう人が似顔絵を描きますので、よかったら遊びに来てください。いいな。
毎回でもあのそのロックフェスって四国に話しかけようとしてもすごい、四国の湊さん、
酒井湊さん、
酒井湊さん長蛇の列というかになっちゃうんです
。でも大体ずっと書き続けてますね。
あ、うん、結構並ぶんですか。
まあ、一応まあ順番にあの整理番号順にやって、書きっぱなしの状態、
テレビに出たから、
なんか、ああ、まあそれで、それ見ましたっていう人もちょいちょい。
古典とかでももうあれじゃん、似顔絵はもう締め切りだったとかじゃないです
か。うん。あ、ありがとうございます。
あ、そのなんかロックフェスもやっぱり相当やっぱり影響があるのかなと思って。
うん、まあ、そこまでありですもんね。あの結構います。
はい、はい、ありがとうございます。またはミドルエッジをまだ連載続けてるんで、1年経ったのかな。
おお、すごい。
あれね、あとステッカー。
いや、全くない。考えてない。100ぐらいやったらなんかまとめたいなっていうあれはありますけど、どうなんだろう。というわけで、はい、次回もまだまだ続きます。怖い話する？
怖い話
よ。
階段
階段秋になってるかもしれない。
あ、確かに。初夏ぐらいが。
はい。バカ。はいはい。はい。さよなら。
はい。
おやすみなさい。
はい。
はい。Herald!